今日はですね、ヨハネ第3の手紙、最終回になります。第1の手紙、第2の手紙、第3の手紙と私たちは学んでまいりましたね。ヨハネのこの手紙の中心的な聖句は、私たちが兄弟愛に生きていくということでしたね。さあ、その最後の結びの箇所に入ってまいります。ヨハネ第3の手紙、9節から15節までです。お読みいたしますので、お聞きください。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思っている人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことのない人です。デメテリオはみんなの人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなたにありますように。友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。アメン。さて、私たちはですね、このヨハネの手紙を第1から第3まで学んで、今日で閉じることといたします。来週からは福音書、今回はルカの福音書を取り上げて、礼拝ではご一緒にイエス様のご生涯と、そしてイエス様のなさった御業と、イエス様の教えをですね、もう一度礼拝を通して聞き学び、そして生活の中で実を結んでいくものでありたいと心から願っております。今日の聖書の箇所にはですね、実は3人の名前が登場してくるわけですね。使徒ヨハネの忠実な良き弟子の一人であったガイオという人物、彼にヨハネはこの第3番目の手紙を書き送っているわけですね。それから9節を見ていただきますと、デオテレペスという人物の名前が出てまいります。それから12節では、デメテリオという人物の名前が出ていきます。このデメテリオ、彼はですね、おそらくこの手紙をヨハネから託されてガイオのもとに届けた、これもまたヨハネの忠実な弟子の一人であったと言われています。その忠実さは私たちも証言する通りですと彼が言っていることからも分かりますね。さあ、問題はここに登場してくる、9節に出てくるデオテレペスという人物ですね。彼はですね、ヨハネの言葉では、彼は頭になりたがっている人、人たちの言うことを聞かなかった人、意地悪い言葉で人たちを罵った人、兄弟を受け入れずに排除した人、受け入れようとする人々の邪魔をした人、教会から追い出そうとしている人、合計6つもの 悪行って言ったらいいんでしょうか、不信仰から出る彼の言動がここには記されています。したがってですね、このガイオが所属している教会を私は墨と筆ではなくて、つまり手紙ではなくて、間もなくあなたのところを直接訪ねたいと願っている。そしてその時に、彼の行為を取り上げて直接話し合うことにしている。その目的は、他の兄弟姉妹たちが彼の悪事を見習わない11節ためですと、ヨハネのですね、強い決心を表明しているわけですね。このデオペレテスが、兄弟たちを受け入れなかったという表現があるんですが、これはですね、前の文章から分かることなんですけれども、ヨハネの元から使わされて各地の諸教会を巡回していく、いわば巡回伝道者、あるいは宣教師と呼ばれるような人たちがですね、当時は教会を訪ねて、そしてそこでメッセージを語り続けていった。そういう旅をしながら巡回伝道をしている働き人たちを、特にガイオは丁寧に受け入れて精一杯のもてなしをして、食事を用意し、一晩の宿を提供し、疲れを癒し、そしてまた必要な献金を捧げて、次の伝道の旅へと彼らを送り出していった。こういう旅をしながら伝道している人たちを、ここでは兄弟という表現で、示されているわけですね。ところがデオペレテスはですね、このガイオが所属している教会の確かに有力な信徒であった、まあ、リーダーの一人であったかも分かりませんが、どうも、自分が頭になりたがっている。これは自分が第一になることを好む、上に立ちたがるという、そういうニュアンスを持った言葉と言われています。いわば、まあ、一言で言えば傲慢な人物であったと言えますね。いつしかガイオたちが所属しているこの教会を自分が牛耳り始めていった。そして巡回伝道者たちのように、ヨハネのもとから使わされてくる人たちを受け入れることを嫌がった。そして、彼らをむしろ拒んだ。さらに彼らを受け入れようとする教会員たちをですね、邪魔をしたり、場合によったら教会から追い出してしまった。こういう人物であった。つまり自分が今立っている自分の立場を守ろうとして、外部から使わされてくるそういう働き人たちが、自分のことを指摘したり糾弾することを非常に恐れて嫌がってですね、まあ、なるべくもう人を入れないように、こういう考え方で教会を、まあ、支配していたといえば大げさかもしれないんですけれども、まあ、牛耳っていたという、まあ、こういう人物であったようですね。ですからガイオとその友人たちは、彼らとは同じ教会に所属していながらも少しこう距離を取っていたということが分かってくるわけです。まあ、いわば少し小さな分裂が教会の中で起きてきた。ですからヨハネはですね、これはもう手紙でやり取りをするんではなくて、直接教会を訪ねて、そして一緒に語り合っていきましょう、ね、願わくはこのデオテレペスが神様の前に悔い改めて、傲慢さを悔いて、そして謙虚になっていくことができるように、まあ、そういう祈りが背景にはあるということをですね、覚えることができると思います、ね。 教会の中でですね、時折こういうふうに、上に立とうとする人たちが現れてきます、悪意からしているわけでは決してないんですが、二通りパターンがあるように思います。一つはですね、社会で高い地位についていて、多くの人たちをいわばその権威で動かしていく、組織を動かしていくことができる人ですね。そういうこの社会での経験をそのまま教会に持ち込んできて、いわば上から視線で、そして、ある意味では非常に支配的な権威的な言葉で、信徒たち教会員たちを動かしていこうとしてしまうタイプ、これはご本人はそういう社会での在り方が求められて、それなりの責任を果たしていらっしゃるわけなんですけれども、それをそのまま教会の中に持ち込んできてしまうと、教会の中で溝が出てきてしまうということが起こりうりますね。もう一つの例は全くそれと反対で、社会であまり評価されていない人が教会に来た時に、人数も少ないですし、皆さんそんなに厳しい視線で見たり話したりするっていうことがありませんので、教会の中で自分のまあ居場所を見出すといったら大げさかもしれないんだけど、自分のポジションをですね、教会の中で見出すようになって、いつしか人の上に立とうとしていってしまうという、言葉を変えれば、社会的にやや劣等感を抱いている人たちが教会の中でいつしかそういう動きになってしまうということが、まあたまには見られるというふうに思います。いずれにしろですね、私たちが聖書を学んで知ることは、教会の頭はイエス様ただお一人であって、すべてのものはそのしもべに過ぎない。そして教会の働きは、牧師や役員がやりたいと思っていることを行っていく場所ではなくて、この地域に置かれた教会の頭である主が私たちに何を願っていらっしゃるのか、そのキリストの御心を共に尋ね求めながら、与えられている賜物を用いて精一杯その御心に仕えていく、これが教会に所属する者たちのあるべき姿といったらいいんでしょうか、本来の姿だと思いますね。ですからお互いが教会の中では高ぶることなどは本当に、神様によって取り扱われて、お互いがしもべとして使い合っていく、そのことを学び合うところが教会の交わりであり、そうした謙虚さ、謙遜さ、しもべの心、これをサーバントシップというんですけれども、このしもべの心の中から奉仕というものが神様に捧げられていく場所であることですね。まあしかしながら2000年前に書かれたこの手紙にですね、その良きにつけ悪しきにつけその名前が書き記されて、今日私たちがデオテレペスカとですね思うという、こういう現実を見るとですね、皆さん黙示録を見ていただくと、私たちのすべての行いがその行いの書物に書き記されているとありますね。これイエス様が来られるまであとまだ1000年2000年経つのか、あるいは明日来られるのか、誰にも分かりませんけれども、ね、私たちの名前も書き記されて、後の人たちがその名前をおおと思うかもしれませんね。でも感謝なことに、この行いの書物、それは私たちが隠れたところで行った った技。右の手で行ったとしても決して左の手には知らせなかった。そういう小さな一つ一つの愛の奉仕もそこにはつぶさに記されている。イエス様は私の兄弟たちのためにしたこの小さなことさえも忘れない、しっかりと覚えているとイエス様はお約束をしてくださっているわけですから、私たちはですね、誰が見ていようといまいとしもべとして神様の前に自分ができうる精一杯のご奉仕を捧げながらこの信仰の旅路という人生をですね歩んでまいりたいと思いますね。命の書には悪行だけが知る、あ、ごめんなさい、行いの書には悪行だけが記されているのではなくてですね、私たちの隠れた誰の目にも止まらない、でも愛から生まれた小さな一つ一つの働きがちゃんとそこには覚えられているということをですね覚えて、私たちも精一杯、神様の御心にお仕えしていきたいと願っています。まあ、これがこの最後の手紙の結びの前半で学ぶことですね。でもう一つこの手紙を結ぶにあたって一番最後の節を皆さん見てください。15節を見ていただきますと、平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしくと言ってくださいという結びの言葉が記されていますね。ヨハネはこの手紙を結ぶにあたってガイオ、あなたに平安があるように、そしてあなたの友達たちに、そして私の友からよろしくと伝えてくださいと、お互いの相互の交わりというものがですねここには記されています。そしてここから私たちが学ぶことができることは、クリスチャンの交わりというのはですね、平安を祈り合うということの中に基礎づけられているということをですね、この朝一つ覚えたいと思います。特にこの平安と訳されている言葉はヘブル語ではシャロームです。ギリシャ語ではエイレーネという言葉が使われています。あなたに平安を、あるいはあなたに平和を、 Peace be with you というふうに英語訳の聖書はなっていますね。平和があなたと共にという言葉です。実はですね、カトリック教会、あるいは聖公会、あるいはドイツのルーテル教会、まあ、ヨーロッパ系の教会では伝統的にですね、礼拝の中で平和の挨拶というような一つの、まあセレモニーがですね、取り入れられています。それは何かというと、司会者があなた方に平和がありますようにと声をかけて、そしてお互いがお互いにあなたに平和がありますように、あるいは教会の牧師やあるいは役員たちがですね、会衆の中にこう入りながら握手をしたりハグをしたりしながら、あなたに平安があるようにと挨拶を交わしていく、まあ、いわば伝統的な一つの習慣ですね。私が息子を連れてアメリカの黒人教会に行った時も、そういう様子を初めて経験しました。で、みんなが立ち上がって挨拶の、この平和の挨拶の時になるとですね、お互いが握手をしたりハグし合ったり、私のところにも息子のところにも役員さんがやってきてですね、ハグを仕掛けたんですけど、ちょっとおおと思ってですね、ご遠慮させていただいて握手させていただいたんですけど、ああこういう文化っていうのが西洋欧米のキリスト教会の中にはあるんだなっていうことをですね、まあ、身をもって、実感させられました、ね。実はイエス様がある時 72人の弟子たちをユダヤの町々村々に派遣をされるという出来事がありました。その時にイエス様はですね、どの家でも訪ねたら、この家に平安があるように祈りなさいと命じたんです。つまり私たちにとっても、クリスチャンである私たちにとっても、もし誰かの家をお尋ねするような機会があったら、まず玄関で一言、この家に平和がありますように、平安があるようにと祈っていく。それはとても素晴らしいことだと思うんですね。こういう昔からこう受け継がれてきているクリスチャンとしての一つの伝統っていうか、これは大切にしてもいいんじゃないかなと思うんですね。ですからまず皆さんが朝教会にやってきた時に、教会堂に一歩足を踏み入れるその時に、教会に神の平和がありますように、教会に平安があるようにと短く一言祈るという、そういう習慣をですね、新しく作ってもいいんじゃないかなと思うんですね。もう最初に会ってしまうと、いや久しぶり元気と言ってですね、まあそこから、おしゃべりがドゥワーッと始まっていってしまうというありがたいよりは、まず平安がありますようにと一言祈って、これは素晴らしい一つの習慣ではないかなと思うんですね。しかもクリスチャンにとっての平安、これは旧約聖書では神の平安という言葉が使われますが、クリスチャンにとっては言うまでもなく、キリストの平安です。クリスチャンはイエス様を信じ、イエス様と共に人生を歩んでいくことを選んだ人たちですね。あるいは選ばれた人たちと言ってもいいかもしれません。そしてクリスチャンたちが持つ心の平安、あるいは対人関係における平和、これはすべてキリストが私たちにもたらしてくださった神からの豊かな恵みとしての平安であるわけですね。ですからキリストの平安というふうにですね、表現することができるかと思います。ヨハネの福音書の14章のこの言葉、皆さんも本当に心の励ましになっている言葉かと思いますね。14章の27節、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。このイエス様の平安、このエイレネっていうイエス様がここで使われている平安という言葉、これはですね、何よりも不安と恐れの対にある言葉なんです。つまり不安と恐れにとらわれていくか、キリストの平安に満たされていくか、そしてキリストを信じる者たちにはこのキリストの平安が約束されている、このことをですね、心に覚えておきたいと思うんですね。しかもこのキリストの平安というのはですね、私は4つぐらいに分けて理解をしています。皆さんもっと数を増やすこともできるかもしれませんね、あんまり数増やすと覚えられなくなってしまうので3つか4つにこう絞ってはいるんですけれども、4つイエス様が与えてくださる平安があると私は思っていますし、そのような平安の中で励まされて勇気づけられて日々牧師としての働きをですね進めさせていただいています。それは何かと言いますと、4つ先に挙げると、 罪の許しから来る平安、復活の力から来る平安、聖霊の臨在から来る平安、最後に祈りによる平安というふうに私なりには理解をしているんです。まず第一番目にこの罪の許しから来る平安、この平安は十字架の平安と言ってもいいでしょうね。神様との和解をキリストの十字架はもたらしました。私たち自身の過去の罪、過ち、咎、穢れ、失敗、後悔、すべてのものはイエス様の十字架のもとで許されて、あなたの罪はたとえ紅のように赤くても雪のように白くなるのだ、羊の毛のように白くなるのだとイザヤが約束した通りにですね、イエス様の十字架の血潮によって私たちの罪は許されきりました。これは罪の許しという一面だけではなくて、実は神様との和解がもたらされたわけですね。つまり神様と罪の許しを通して和解し、神との平和が私たちの間にもたらされたという、もう一つの祝福がそこには込められています。ですからパウロが、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとローマ5章で明言していますね。何度も私たちはこの罪の許しから来る十字架の安らぎ、これを第一ヨハネの手紙では学んでまいりました。2番目にはこれは復活の力から来る平安ですね。キリストの復活、これはサタンの持つ死の力を打ち破りました。すべての人間がアダム以来罪とその結果である死の鎖の中にがんじがらめにされてしまいました。誰一人そこから自由な者たちは存在しません。早かれ遅かれ、やがて私たちはこの人生の終着、死というものを迎えてゆきます。それは悲しいかな、私たちが人間であるということの唯一の証拠にもなって、証にもなっているわけですね。けれどもキリストの復活という決定的な驚くべき神の御業によって罪と死の力の大元締めであるサタンが決定的に敗北をしてしまいました。彼は致命的な打撃を、決定的な打撃をキリストの復活によって受けてしまいましたから、かつてのような猛威を振るうことはできません。なぜならば死の痛みや悲しみの中に直面しつつも、なおそこで天を見上げて希望を見出していく神の子供たちが誕生しているからなんですね。絶望と嘆きと悲しみの中だけではなくて、そのただ中にキリストの復活から来る希望を、なおその痛みの中で、悲しみの中で、涙の中で見出していくことができる安らぎ、平安というものがですね、与えられました、ね、典型的な例、よみがえられたイエス様が弟子たちと会われたとき、最初に何と語られたか、弟子たちに向かって平安あれと語りかけてくださったんです。彼らはですね、 自分たちもイエス様と同じようにやがて逮捕されて、同じように十字架の極刑にまで引きずられていくのではないか、そういう恐れと不安の中に支配されて、外から人が入ってこないように、中の様子を見られないように、彼らが集まっている場所の戸を固く閉じて中にいました。考えてみてください。わずか数センチの板の扉で、彼らは自分たちにやってくるかもわからない困難、苦難、迫害、試練、恐れ、不安をですね、防ごうとしたわけなんですね。薄い板の扉でどうしてそのようなものを防ぐことができるでしょうか。でも彼らにはそれしかなかった。だから戸を閉じて部屋の中に固まっていた。そこにイエス様、よみがえられたイエス様が現れてくださったわけです。しかも今回ちょっとそこの箇所をですね、読んでいて一つのことに気がついたんですね。まあ、気がつくのが遅かったといえばまさにその通りなんですが、皆さんヨハネの20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった、ね、わずか数センチの板の扉でこの恐れを守ろうとしたわけですよね。ところがイエスが来られて彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるように。実はですね、英語の聖書を見てみますと、 Jesus came and stood in the midst、 たったとしか新改訳では表現されていないんですが、実は彼らの真ん中に立たれたという意味なんです。ただイエス様が部屋の中に入ってきて立たれたじゃなくて、部屋の中に入ってきて不安と恐れの中で固まっちゃってる、ね、怯えている、おののいている、震えている、その真っただ中に、真ん中にイエス様が立たれて平安があるようにと呼びかけてくださった。素晴らしいと思いませんか。皆さんこうやって今ここに二十数人がね、ソーシャルディスタンスをとって入っているわけですが、イエス様がやって来られて、ね、扉の一番端っこに立たれて平安あれっていうのと、このピアノの後ろの方から平安あれっていうのと、今まさに武藤さんと、ね、小道さんのこの真っ只中に、真ん中に立ってみんなを見渡して平安あれというのと、どれほど受けるインパクトが違うでしょうか。私はここを本当に読み直して、イエス様は真ん中に立たれたんだ、ね、私たちが抱く不安や恐れのそのど真ん中にイエス様は立たれて、私たちに平安あれと言ってくださってるんだ。つまり私たちは人生で必ず恐れや不安や悲しみや痛みを経験していきます。しかしそれは同心円で表現するならば、その真ん中の部分には真っ只中にキリストが立って、私の平安があるようにと言われるように、平安というものがど真ん中にある。確かにその周りの同心円の中には不安も恐れも、あるいは悩みも苦しみも痛みも悲しみもあるかもしれないけれども、ど真ん中にはキリストの平安がある。これが私たちの人生の姿、キリストを心に迎え入れた者たちの姿ではないかということをですね、深く教えられましたね。もう一つ、あと二つ、これはもう省略したいんですが、一つ最後に4番目は、 祈りによる平安ということを覚えたいと思います。クリスチャンであるということの明確な印は、アバ父よと祈るキリストの御霊が私たちのうちに与えられたということですね。どう祈ったらいいのかもわからないほどの苦悩の中にあっても、御霊が私たちに代わって父に祈ってくださる。そして私たちが祈りを通して得ることができるのは、人知をはるかに超えた神の平安であると聖書は私たちに教えていますね。この後聖餐式に移りたいので、省略をしたいと思うんですが、ピリピ4章の6節7節を見ていただきますと、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。祈りですね。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。ここには祈りによって私たちにもたらされてくるキリストの平安ということが語られています。どれほど私たちはうめき悩み苦しみ涙を流した中で御霊に導かれて祈っていく、その祈りの中でこんな祈りが何の役に立つだろうか、そう思うような現実に直面したとしても、なお祈りの中でキリストの平安に満たされていくという経験を私たちは重ねてきたのではないでしょうか。そしてその静かな平安が実は今の私たちをここに座らせているんだということを覚えることができるのではないでしょうか。罪の許しから来る十字架の平安、復活の力から来るサタンに勝利していく平安、キリストが共にいてくださることの中から生まれてくるインマヌエルの平安、そして祈りによる平安、これが私たちにもたらされたキリストの平安と言えると私は信じていますし、その平安をいただきながら今日もそして明日もまた歩んでまいりたいと願っています。教会においてはキリストの平安があなたにあるように、そのように共に祈り合っていく、そのような交わりの場でありたいと心から願います。お祈りいたしましょう。イエスは来て弟子たちの真ん中に立たれた。あなた方に平安があるように。天の父なる神様、今日私たちはヨハネ第3の手紙を学び終えるにあたって、もう一度キリストの平安の豊かさを分かち合わせていただくことができました。私たちもまた日々キリストの平安に包まれて導かれて励まされて、そして歩んでいます。これからもまた私たちの歩みを支え抜いてください。そして神の子供たち、神の子供家族たち、神の民一人一人が出会うときに、あなたにキリストの平安があるようにと祈り合う交わりを深めていくことができますように祝福してください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。